セッション4、予期的 UX による UI デザイン、どうデザインする？ユーザーとのファーストコンタクト、ザッパラス、藤井幹博さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ですね、まず自己紹介からお話しさせていただきます。藤井と申します。ですね、株式会社ザッパラスという会社におりまして、大体ですね2008年ぐらいから UX デザイナーみたいなことをやっていて、で、そこから2014年ですか、グッドパッチっていう UI デザイン専門の会社があるんですけども、そこでまあそこに専業になっていったりみたいな形で、大体その UX とか UI 畑みたいな、ところにいたりします。ただ今のところ今は何してるかというとですね、そのザッパラスという会社の中で、なんて言うんでしょう、その組織全体のデザインというものをどうやってこう活性化していくか、クオリティを上げていくかみたいなことを考えていて、その考えの元になっているのは、デザインって8割9割ぐらいは、まあ、ロジックとか知識とかそういうところでできちゃうと思っていて、そこら辺のところのこうぜひこう仕組み化していって、でその後のその残り1割クリエイティビティでしかできないようなところを、まあ、どうやってそこに使う時間を増やしていくかみたいなことを考えてやっています。で、ザッパラスという会社の説明なんですけども、人が自己肯定するきっかけになるっていうところをこう、まあ、作れたらいいなと思っていて、で、占いっていうのがメインの授業になってるんですけども、ちょっとなんか占いのイメージってなんかこう怪しかったりするかもしれないんですけども、まあ、実はそんなことなくて、皆さんも、朝の情報番組とかで占いをちょっと見たりとか、なんか雑誌で見たりとかってするとあると思うんですけども、あとはなんかこうブルータスで最近開運とかっていう占いの特集あったりとかって言って、あとまあアエラとかでもあったんですけども、だんだん最近なんか占いっていうものが なぜか世の中で注目されてきているっていうところがあります。で、まあその中の仕掛け人でもあったりするんですけど、実はというのは、今ですね、この左端にあるのが占い TV っていうものでして、まあ、これアプリでやってるんですけども、こうインターネット放送みたいなことを、ずっとやってます。あとは、その右上のところが、占いフェスって言ってですね、今年の1月に、ラフォーレ原宿っていうところで、5500人ぐらい集めてやったり、7月に表参道ヒルズっていうところで1万3000人ぐらい集めてやったりみたいな形で、リアルイベントなんかもやったりしています。でそんなことをしていたんですけども、さっきのこう私も、岡山市南区出身ということで、こう岡山はどねになったのかなということで、ちょっと帰ってきたいなみたいな話をしてたら、まあ、後藤さんと、ですね、知り合いになれて、お話しすることになりました。で、今日のお話としては予期的 UX による UI デザインということなんですけれども、これなんかよく分かんない、あとファーストコンタクトって何だろうかとか、そういう分からない単語がいくつか出てきていると思うんで、まずそこら辺の定義からお話ししたいと思います。でまず、ファーストコンタクトって何なんだろうかみたいなところなんですけれども、このスライドの中ではっていう話なんですけれども、サービスの中に最初に入る時の行動と体験っていう風になります。例えばウェブサイトだと、そのウェブサイトに最初にランディングした時の体験行動、あとはアプリを初回起動した時の、行動とか体験ってことになります。で UI とは、まあ、先ほどもなんかいくつか ご説明あったと思うんですけれども、こんな感じの図で僕は考えています。まず左側がユーザーですね。で、ユーザーインターフェースっていうのが、まあですね、どういう意味かというと、ユーザーというのはそのままユーザーですよね。でインターフェースっていうのは、その何かとの境界面なんですね。で何かっていうのを定義してくれなくちゃ困るよみたいな思われるかもしれませんけども、これもその時の案件によって常に変わっていくんですね。何が例えばビジネスとかもそうだし、ユーザーとユーザーがつながるみたいなこともあるかもしれませんし、でこの何かっていうのを毎回のその案件で特定するってところから始めていく。でまずユーザーを理解して、そのもう一つの何かっていうものも特定して、でそれも理解共感をしていって、じゃあその間の形はどうなっているんだろうかっていう考えていくのが、まあ、UI デザインかなと。 で次が、予期的 UX なんですけども、予期的 UX って、聞いたことあるよっていう方どれぐらいおられますか。お、はい、なるほど、1名ということなので、もうちょっとこう何かをゼロから説明したいと思います。はい、ですね、そもそも UX って何だろうかってよく分かんないっていうのあると思うんですね。で、まあ業界でもまさにそんな感じでは実はあって、その定義っていうのが常になんか議論されているっていう状態だったりします。なんですけれども、まあそれじゃちょっとまずいだろうっていうことで、UX 白書っていうですね、ドキュメントがある時こうその時のこう知識人たちが集まって、まあこういうことなんじゃないかってことでまとめたのが UX 白書っていうもので、でその中で UX の捉え方として、UX にはタイムスパンがあるでしょうと、時の流れがあるでしょうということで、まず行動前、行動中、行動後で、まあ、利用時間全体っていう、流れの中で、UX に捉えられるんじゃないかと。で、その行動前のところにあたる UX が予期的 UX ということになります。でただ、まあ、これちょっとなかなか複雑なのでもうちょっとシンプルに考えると、このスライドでは、ある行動が右側の中灰色のところグレーのところですね、行動があると思うんですけども、その行動がそのユーザーさんが起こすか起こさないかっていうきっかけというか原因になる、心理的状態のことを、予期的 UX っていうふうに考えます。でなんでこれ考えなくちゃいけないのかっていうふうに言うとですね、皆さんがなんかこうウェブサイトを作ったり、すると思うんですけども、あ実際に、この中って自分の会社の事業のためにのデザインに、まあ、自分が自らこうビジュアル作ってなくてもいいんですけども、デザインに関わっている方ってどれぐらいおられますか。お、なるほど、 ありがとうございます。結構3分の1か4分の1ぐらいはおられるっていう感じだと思うんですけども、実際に、自分の会社例えばやっていたりとか、まあ、お客さんもそうなんですけども、クライアントも何か、そのウェブサイトを使うユーザーさんがに何か行動してもらわないと結局は、その目的を果たせないということになると思うんですね。なので何らかこうゴールを例えば購入するとか申し込みするとか問い合わせするとかみたいな行動を、まあ、デザインしていくためにはその前になる予期的な UX というものを、デザインしていかなくちゃいけないということで、ここを重点的に僕はずっと考えてきています。で、でも実はこの予期的 UX すごく難しいんですね。というのは、一つはですね、今G っていうフラグが立っている一番右端、だんだん、最初の予期的 UX があってその次に結果があってまた予期的 UX があって結果があってって感じでどんどん連なっていくんですね。で最後のゴールの前の予期的 UX、 最後にしてほしい何か行動があってその前に予期的 UX があるわけですけれども、それはその前の以前の体験全てに影響を受けてしまうわけです。なのでその画面だけデザインしてたらいいっていうわけじゃなくて、それまでどういう流れで来てるんだっけってことを全部考えなくちゃいけない。で実はこれはサービス内の体験に関わらずその人の日常生活がどうなっているかとかそのあたりも考えながらデザインしていかなくちゃいけないと。あとはもう一個あるんですけども、これは特に自社のサービスというか自社の事業のためにやっている場合なんですけども、例えば何か商品がありますでそれを購入してもらうんですけど、作り手側はその商品がどんなものなのかどんなスペックなのかどんな体験が得られるのかっていうことを熟知しているわけですよね。なのでこれ魅力的な商品なんだから、例えばそうですね、まあ、美味しいんだから、まあ、買ってくれればいいじゃん、これだけ言えば美味しいの伝わるでしょうみたいになっちゃうんですね。なんですけど実際には知らない、食べないとその美味しさは分からないはずなんですけども、食べちゃってる方はなんかそこが反映されてしまうということで、この予期的 UX そこも考えるのが難しい点になっています。じゃあどうやって考えればいいんだろうかっていう話になると思うんですけれども、僕は、この BJ フォッグっていう人が考えた、考え方で、大体デザインしています。どういうことかというと、まあ、これグラフになってるわけですけども2つの軸があります、まあ、感情的にしたいモチベーションってことだと思うんですけど、があって、で、あとはもう一つは現実的にできるかどうかっていう、まあ、軸があります。 で、その中で、例えば現実的にできるっていうのは、例えば価格だったり、それにかけられる時間だったり、まあ、購入した時に自分の家に置けるのかとか、そういうこともあると思います。で、そういうできるかできないかみたいなものが、例えば無料ですってなると、あんま別にそんなすごくしたくなくても、まあ、とりあえずもらっとこうかってなったりとか、例えばそうですね、まあ、なんかこう試供品というかトライアルセットみたいなのをちょっと応募してみようかみたいなことになると、思います。で、逆に、例えばすごく高いんだけど、フォトショップ絶対使わなくちゃいけないから買います、買いたいみたいになったりすると。で、今このお客さん、ユーザーさんは、このウェブサイトのウェブページを見て今どういう状況なんだろうかっていうのを、ちゃんと考えて、で適切なこうデザインをしていくということになるんですけれども、またさらにきっかけっていうこともあります。というのは、例えばランニングページにまず入ってきて、で、一番上にボタンを置いてそこから購入できますってやっても、その時点ではもちろん、よく知っている商品だったら別なんですけども、そうじゃない商品、そこで初めて知ったみたいな商品だと、いきなりそこで購入ボタンがあっても、購入ボタン自体を押してくれるということはできないですね。逆にその購入できるんだよということを知らせるためにボタンを押すというのがいいと思うんですけれども、その時点ではそのボタンを与えることは不適切なきっかけになってしまうので、その時には、お客さんはその行動をしないということになります。なので、この左の白いエリアのところに入っちゃったということですね。で、真ん中の線をから上、右上は全部行動してくれるってことなので、いかにここの、領域にユーザーさんを連れていった後できっかけを与えるかっていうのが、デザインの勘どころになります。じゃあその中でも、ファーストコンタクト、最初に出会った時の予期的 UX のデザインはどういうことを考えていかなくちゃいけないかっていう話なんですけども、これはクライアントワークとかでもこのトーク使っていただいてもいいかなと思うんですけども、まずこれなんでここ重要なのかっていう話からするとですね、まずこうスタートのところの話ですね、スタートの時点の予期的 UX なんですけれども、これはその後のすべての体験に影響を与えてしまうので、ここで最初のこう初対面の人のファーストインプレッションみたいな、でその後ずっとこの人なんか気難しい人だなと思ったけど最終的にいい人だったみたいな、ちょっと残念な結果みたいなことになると思うんですけれども、まあそうじゃなくて最初からその人のいいところがちゃんと出てれば、なんかもっと早く友達になれたのみたいなのがあると思うんですけども、そういったことが、このウェブサイトとかにもあると思います。あとは、最初にどういう、まあ、出会いをしたかによって最終的なゴールまで至った時に、この一つのストーリーとして例えば人に話すなんてことができるようになる、そういうような完成度というものがやはりスタート時点でのクオリティによって左右されてしまうっていう話と、まあ、さっきの最後のいくら価値があっても体験で前では分からないので、そこは配慮してデザインする必要があるっていうことになります。で、じゃあどうやってデザインをしていくのかっていう話なんですけれども、まず、まあ、ゴールへの道のりのハードルというのを分解しなくちゃいけません。これさっき高野さんから貸していただいたガジェットをちょっと使ってみたいんですけど、できない。こうかな。あ、これですね。はい。この部分がハードルですね。なんでこのスタート地点のラインからこのハードルを飛び越えてこのゴールに行かなくちゃいけないってことになるんですけれども、でもこれってちょっといきなり購入してっていうと難しかったりしますよね。なのでこれをどうにかこう分解して無理じゃない高さのハードルにしていくってことが必要になってきます。あとはそのハードルごとにシンプルな価値っていうものを提示していくってことになります。ちょっとこれは後ほどちょっと実例とかもあるのでそこら辺で分かるようになってくるかなと思います。で、じゃあここですね、さっきここにあったハードルがだんだんこういう小さいハードルになって分解されていくってことをします。で、特に最初のこのハードルに関しては一番小さくしていってます。で、 だんだんだんそこから大きくなっていって、最後にはなんか平均的な大きさになって、なんか前も飛び越えたぐらいだから今もいけるだろうみたいな感じで最後ゴールしてくれるっていう感じですね。で、じゃあ各ハードルをどうやってデザインしていけばいいのかというと、それがさっきの話になります。まず、こうランディングしてくれた時っていうのは、お客さんのユーザーさんの時間とモチベーションっていうのは限られています。もうその、もちろんなんか1時間読み込めばすごいいい商品に見えるかもしれないんですけども、でも今は3分しかないかもしれません。あとモチベーションもそこまで今買いたいと思ってきたわけじゃなくて、ちょっと興味があってきただけかもしれない。そうやって限られた中で、本当にこう説明文をちゃんと読んだりスクロールどんどんしていったり、まあ、イメージ画像を見るとかカルーセルをずっと眺め続けるとか、あと申し込みボタンを押すみたいなことをするのかっていうと、なかなか難しいと思うんですね。なので最初に本当にしてほしいことに絞るっていうことを考えます。で、最初なのでモチベーションをいきなり上げるって難しいんですね。左側の軸のところで対処していくのはすごく難しいので、現実的にできるっていうことを、まあ、どうやってデザインしていくかってことになります。なのでまずは少しの主体で簡単にできることって何だろうか、してもらえることは何だろうかっていうことを考えます。かつゴールにちゃんとつながっていることですね。だからいきなりなんか違う話を調べて最終的なゴールこっちでしたっていうんじゃなくて、ちゃんとその最後のゴールまでつながっているものっていうものを、用意します。じゃあそのゴールへの道のりどんなものかっていうところなんですけども、ここでちょっとさらに複雑化してしまいます。というのはユーザーさんの、ユーザーさんが実際その行動をしていくわけですけども、実際はそこで、例えば事業というものがあって、そちらのゴールもあるわけですよね。なので、僕らは別にそのユーザーさんの背中を直接物理的に押すことはできないので、見せるもの体験するものによって、その自分たちが通ってほしい道のりも、通っていってもらわなくちゃいけないということになります。それどういうことかというと、こういう感じですね。まずこっち側のユーザーっていう側ですけども、まず最初は、どっかで見かけたので詳しく知りたいということで来ました。そして、読んでいくうちに、欲しいなって思いました。で欲しいと思ったのでそれを購入して商品の価値を楽しんで、で最終的にもう本当にいい商品出会いだなっていう風なところまで気持ちがいきます。なんですけども、下の事業っていうところで言うと、最初はとにかくランディングしてほしい。なので何かちょっと騙すようなこと、脅すようなことをしちゃうかもしれません。であとは欲しいと思っているのと購入って実はちょっと違っていて、別に欲しいんだけど購入したいと思ってるわけじゃない。例えばお金を払った方がいい時もあるかもしれないですけども、払わなくて済むなら今くれるならもらいたいっていうことかもしれないです。なので欲しいから購入したいまで持っていかなくちゃいけないとかっていうのもあると思います。で商品価値に関しては、ここは騙さないようにしましょうって話でしかなくて、この商品価値っていうのはお客さんとちゃんと共有できるものじゃなくちゃいけないと。で、ユーザーさんからすると良い商品に出会えたっていうことなんですけども、事業としては再購入をしてもらうとか、会員になってもらうとか、そういうことが必要になってくると思います。で、これを実際にデザインの実務でどうやって取り入れていくかっていうことなんですけれども、ちょっとさっきの分解しただけの話なんですけども、最初はまずこれ要件というのは、そのページにどういうものを盛り込みたいとか、こういう要素が欲しいです、上の方にはこういう情報があってとかっていうことではなくて、事業のゴールっていうのはどういうことなのか、どうしたら事業としていいのかっていう話ですね。で、あとは担当者がいて、その方とお話しするっていう時も、その担当者の方も人間なので、その人方がどうやったら成績上がったってことになるのかっていうとか、そこら辺まで踏み込んでいくと結構面白いことになってると思うんですけども、でその上でじゃあユーザーさんってこういう人なんですかねみたいなことで、さっきの例えばペルソナとかを使ったりとかして、設定していくと、その中で、ゴールを理解して共感していくっていうことになります。で、その後でできるかどうか、したいかどうかっていうものを調整した 体験を波状的に提供する。波状的というのは、まあ、だんだん波がこうどんどん寄せていくような形で、こう多層的に積み重なっていくような形で、提供すると。で、まあ、それを、まあ、逆に言うとハードルをこう分割していくということになります。それでその1番と2番の、ユーザーと、事業というものをどちらもゴールに迎えるようにデザインしていくことになります。と言ってもじゃあ具体的にじゃあどうやってデザインするのかって、分からなかったりすると思うんですけども、なのでちょっと実例を、共有しますと。このアルバスっていうアプリがあるんですけども、これご存知の方いますか？いない。はい。これはですね、まあ右下に書いてあるの分かると思うんですけども、App Store と Android でやっているまあアプリを使ったサービスですね。で、まあこのアプリのデザインは、まあ、かなり優秀な UI デザイナーの方が、作っているんですけども、まず、まあ、これはそのサービスのサイトですねに行くと、まず一番上に、毎月8万円まで無料だっていうふうに書いてあります。で、大切なアルバムがいつの間にかできていく毎月無料の真四角写真プリントですと。で、まあまあ無料っていうところに関しては、実はまあ、米印が米印がここにあって、ここに、実は送料かかりますよみたいなことは一応書いてありますね。で、説明をどんどん読んでいくとどういうものかというと、まあ、写真プリントはずっと無料ですと。で、大切な家族のアルバムができていくサービスですよってことが分かります。で、アプリが毎月知らせてくれてってことなんですけども、まあ、ちょっと一個重要なこととしては、写真だからこその高画質ってのがあります。これは実は類似サービスで、フォトブックのサービスが結構あるんですね。で、フォトブックのサービスどういうことかというと、まあ、結局は紙に印刷されているわけです。なんじゃなくてこれは写真として、プリントされているので、そこがちょっと、そういった、既存のサービスとは、まあ、ちょっと違っていくということになります。で、まあ、右側が、そのチュートリアルが終わった UI ということになります。なのでここではその8枚の写真を選ぶということに集中させてもらえるようなシンプルなものになっています。で、こういった導入から作られる、予期的に UX とその後の体験というものの流れってどうなっているかというとですね、こういう感じになります。まずこれこういう時すごくいいですね。まず、サービスの概要を知るということになります。これ良さそうだなとか、ずっと無料なのって、この時点でちょっと、疑問に思うわけですね。で、その後インストールして起動すると、あ、まあ、なるほど、送料のみなんだと。なので、まあ、写真自体は、まあ、無料でもらえるんだと。で、写真を8枚選ぶだけで、さっきの画面ですね。で、まあ、それを送ってもらえるなんてことが分かると。で、実際に、注文というところまで行きます。この時に、実は別にここで8枚選ぶだけなので、別にまだ購入しろとは言ってないわけですよね。で、それが、なのでまだ気楽にちょっと選んでみようみたいな形で選んでいくんですよ。そうすると、その写真を選んでいくうちに、まあ、大体これはまあ、小さいお子さんがいるような家庭で使うような写真が届くようなサービスなんですけども、まあ、先月の写真の、アルバムのからこう選ぶみたいなことをするわけですけども、そうするとその中で、まあ、自分の中でベストな写真をどんどん選んでいくんで、だんだんこう価値が高まっていくんですね。で、ただここで気をつけたいのは、そのさっきの予期的 UX の特徴としては、この品質はまだ分からないと。どんな写真が届くかっていうのは知らないんですよね。で、その後真四角の写真が届きます。で、ここはどういうことかというとですね、このこれですね、この、まあ、普通の写真のサイズではない、比率ではない正方形のものが届きます。これがどういう意味になるかということなんですけれども、まあ、ちょっとそれは後で。で、ベストなかける高品質ってどういうことかというと、まず自分がベストなものを選んだわけなので、その写真がなんか自分にとってどうでもいいものであるわけはないんですよね。なのでその時点で、まあ、これはいいものだということにまずなるわけです。で、かつ高品質というのは、まあ、なかなか最近、写真をこうプリントするってなかったりするじゃないですか。なので、実際に手に取ってみると、あ、これなんか いいもんだなって感じなんです。ちょっと期待のちょっと上を超えてくる感じなんですね。でそこで出てくるのが真四角のその写真、どうやって保管するんだろうってことなんです。というのは、まあ、保管したいと思うわけですね。まずは大事だなこれって、で保管しようと思うんだけど、普通の写真のアルバムに入れようと思っても無理なわけです、真四角だから。なのでじゃあどうやって保管しようかって悩んじゃうわけですけども、あそういえばと、注文している過程で、専用のアルバムって何かあったなってなるわけですね。でこれが大体最初の注文してから、4、5日かけて、まあ、後に、自分のところに到着するんですけども、初回注文の1週間、初回注文後1週間までは、普段確か2400円のものが1800円になってるんですよ。これどういうことかというと、その後あと1日2日でそのディスカウント期間で終わっちゃうわけですね。なので、まあ、自分この写真もいいものだし、これもう今買わないと損だからみたいな感じで自分にちょっと言い訳しながらも買うってことになります。で、専用のアルバムを注文するわけですけども、ここで何が起きているかというと、これなんかすごい大事そうなものなんだけど、なんかこう例えば宝石を、なんか手に入れたんだけど、これそのまま置いとくんじゃなくて、まあ、どっかこう宝石箱みたいなのがあった方がいいよねみたいな、そういうこうどうやって保管しようっていうものをここで安心するわけですね。でかつその時点で、まあ、買ったちょっと自分がちょっと乗り込んだみたいな感じで、サービスの価値を自分の中で確定するっていうことをしている。でその専用のアルバムは到着するわけですけども、まあ、そこで8枚というか、最初に月のインデックスカードみたいなのが1枚もう正方形のが送られてくるんですけども、左上の8ってやつですね。でこれをこう入れるわけです、右側のように。でそうすると、まあ、アルバムなんでまだまだ入れられるわけです。なので、まあ、次回も注文したいなというふうになっていくと。で、まあ、で次回注文まずに月を越した時点で、また、先月の、自分のそのよくいい写真を選んでくださいみたいな形で通知が来て、で注文してっていうのを繰り返していくと、まあ、最終的に、大切にできる、自分が大切にしたいと思えるアルバムができていくということになります。でこれなんでこういうものを作っているのか、なんでこういう UX デザインになっているのかみたいな話なんですけども、まず背景としては、まあ、我々がこうスマホを日常的に使っているので、まずこう日常的に写真をいっぱい撮るということをしますよね。で、まあ、毎月毎月、まあ、例えば子供さんがいたりすると、まあ、結構写真撮っちゃったりするわけですけども、そうすると、写真一枚一枚の価値っていうのがどんどんフラットになっていく、まあ、なんか差がなくなっていくんですよね。なんかこうアルバムの中に入ってるんだけど、で写真あったなとか思うんだけど、なんか1枚取り出して何か見るってことはそんなになくなったりする。で、そこに対して、その小さいお子さん持ってるような家族だと、大体の方がちょっとそれがちょっとなんかいけないことだなみたいな、なんか大事なものなのになんかまとめなくちゃいけないのにどうやってまとめたらいいんだろう、ちょっと分かんないなという感じで、なんかこう悩みもうちょっと悶々としている状態があるんですね。なのでその家族の思い出の写真を大切に残したいっていう、まあゴールを持っていると。それに対してこのアルバスっていう会社サービスはロールケーキっていう会社がやってるんですけども、これは一つ一つの家庭に宝物を作りたいっていうふうに考えていると、まあ、これは本人が言ってたんですけども、であとはまあもちろんなんですけども、このサービスをずっと提供していく、事業を存続させていきたいっていうのがありますと。ということで、じゃあどういう答えが出てくるかというと、まず写真は無料にしましょうと。というのは、最初の、ハードルをどれだけ下げるかっていう話でいうと、まあ、そこが無料だったらみたいな形で、まあ、飛び越えてもらえると。あとは毎月8枚選ぶ、これは、例えばこれがそうですね、まあ、1日ずつ3なんか、30日分の写真を毎日、注文しましょうみたいなっていうようなサービスだとしたら、まあ、なかなか継続できなかったりしますよね。だし別に8枚じゃなくても、別に3枚でも5枚でも別に注文できる、別になんかできないわけじゃないもの。あとは高品質な写真っていうのは、まあ、家族の思い出を大切に残したいので、大切と思えるものじゃなくちゃいけない ですよね。でかつアルバムというところなんですけども、ここはちょっと面白くて、そのユーザーさんとしては写真を大切に残したいと思っているだけなんですよ。なんで別にアルバムっていう必要性はないんですけども、それをまとめたアルバムっていうものをこう用意して、でそこにこう写真を貯めていてもらうことによって、まあ写真じゃなくてそのアルバムという一つのこう宝物ができていくってことを、あのアルバスっていうものは目指していると。でまあ実際にそれにまんまとこう、まあ、いい意味で載せられて、まあ、全国で自分の家にいつの間にかこう宝物ができていくっていう状態ができていると。で、これをですね、実際にこうデザインされてない状態で作るとどうなるかというと、大体こんな感じになると思っていて、まあ、インストールして、起動したりすると、まず、まあ、写真8枚まで無料ですよ、まあ、無料って言ってました。もちろんインストールするまでは、無料って言ってたんですけども、まあ、これ8枚までですよと。で、まあ、送料かかります。かつ、9万円以上どんどん注文してください。それはまあ追加料金かかるけど、まあ、どんどん追加しまって大丈夫ですみたいな、ことを言って、さらに大体アルバムをもし、がそのサービスの中に入っているなら、最初に多分初期費用として取って最初に1800円、それをくださいと。でそこからまあ初期スターターキットみたいな形になって、そこに入れていきますみたいな、そういうモデルを作ると思うんですけれども、まあアルバスに関してはそうはなっていないってことになります。つまり、まあ予想ずっと無料っていうふうに思って来てみたら、まあ送料のみですよっていうふうに安心して、でかつ写真8枚選ぶだけで次のステップに進めると。でさっきの図にしてみると、最終的にいつの間にか宝物っていうところに行きたいんだけども、最初はそこに至る最初は送料のみでとりあえず8枚選ぶっていうことをすれば、だんだんだんだんお客さんとこうなんか手を取りながら、こう送料のみだったの分かりながら、じゃあとりあえず買ってみるになるし、でアルバムなんかこれ入れなくちゃいけないなってなったら、今だけ安いしせっかくだからまあ保管しておこうかって感じになって、でそこからそれが継続されていくことによっていつの間にか宝物ができるっていうゴールに至れるみたいなことになると思います。これ実際に今ご説明しましたけども、まあ実はこのアルバスやってるのは友達ではあるんですけども、別に課金する必要はないので、ちょっとダウンロードしてみて、あこういうふうに作ってるんだっていうのをさっきのちょっと追体験みたいなことをしてもらえると良いと思います。で、多分彼は、まあ、日本、まあ、国内でも屈指の UI デザイナーなので、そういう意味でもデザインという意味でも、まあ、ちょっと見ていただけると、まあ、勉強になるところも多いなと思います。はい。で、まあ、今日のまとめなんですけれども、まあ、ファーストコンタクトの UI のデザインに必要なこととしてですね、まず、ゴールにつながる波状的な期待感の第一歩として最適であることということになります。で、何が最適なのかって話で言うと、1個はユーザーがシンプルに価値を期待できる、まあ、無料って言われると、まあ、シンプルですよね。で、まあ、さっきのそれで言うと、写真の品質っていうのはシンプルじゃないわけです。それはなんか想像しないとわからないから。でその時点のユーザーにとって可能であること、写真を8枚選ぶっていうのは別に、まあ、時間さえあればできることなので、できちゃいますよねって話ですね。あとは全体のストーリーの一部でちゃんとあることっていうことになります。なので、そのためにはその予期的 UX っていうものを分解してデザインする必要があると。最終的なゴールに至るところで、なんだ全部を考えるんじゃなくて、そこまでに至る道のりの中でその分解していくことによって、その最後のゴールをこう一緒に通っていくということになると思います。はい、ということで、僕のお話のもうメインのところはおしまいなんですけれども、そうですね、ちょっと時間が大丈夫そうですか。はい、大丈夫そうなので、さっきちょっとデザインツールあるよみたいな話があったと思うんですけど、ちょっとご紹介したいと思います。別に回し物とかでも何でもないんですけども、この UI デザインのコラボツール Figma っていうのがあるんですけども、ご存知の方どれぐらいおられますか。お、はい、お、結構おられるもんですね。といっても 2,3,4 人ぐらいな感じでしょうか。ちなみにスケッチはご存知の方どれぐらいいますか。なるほど、 はい、ありがとうございます。なんか、多分8割ぐらいはおられるのかなという感じですけども、まあ、スケッチはその UI デザインの、まあ、専用ツールとして最近もいろんな人が使っていると思うんですけれども、まあ、それでいう と、プラグインっていうのがスケッチっていうのはすごくこう、なんていうんですかね、一般のユーザーの方たちが、まあ、どんどん投稿していって、それでどんどん使いやすくなっていくみたいな特徴があるんですけれども、まあ、それはないですと。なんですけれども今時の UI デザインというものに特化されていて、でさらにリアルタイムに、作業を共有できるようなスケッチみたいなものみたいな感じです。で結構その、まあ、チームでデザインされている、別にこれはデザイナーが複数いるとかじゃなくてもよくて、ディレクターさんとデザイナーさんでやっているとか、クライアントと一緒にやっているとかでもいいと思うんですけども、まあ、そのためにはとてつもなく便利になっていると思います。まあ、でちょっとこれに関しては、まあ、いろいろなんか言ってても仕方ないのでちょっとデモをしたいと思うんですけども、基本的に どういう、まあ、ところをやるものかというと、さっき高野さんが言われていた中間制作物って言われたと思うんですけども、まあ、その部分を大体、まあ、網羅しているみたいな感じになります。なのでワイヤーを描いたりプロトタイピングなんかでもちょっとこうできたりとかすると。であと、まあ、いいところで言うと、URL だけで共有できるんですね。なんで、まあ、それを皆さんがそのブラウザで開いてもらえれば同じものが見える。つまりこれってスケッチっていうのは実はさっき言ったさっき言われてますけど、その Mac でしか使えないんですけれども、これに関して言うとブラウザで開けるので、まあ、そのあんまりその OS に依存しないで使うことができるってことになります。じゃあちょっと、デモをさせていただきます。でですね、まあ、こんな感じの UI なんですけれども、これ、あ、そうだ、ちょっとビデオを止めていただけるとありがたいです。はい、実際にですね、これ今うちで、デザインしているものです。開発中というか、で僕がそのデザインをしているわけですけども、なんでこれなんか貼っただけじゃんみたいな感じ見えるかもしれませんけど、実際にこれが、UI デザインのファイルそのものです。でどうやって使っているかというと、ですね、僕の使い方なんですけども、まずここに、そのデザインのコンセプトをまず書いちゃっています。これはどういうものかと、この占い TV ストアというものがあるわけですけども、このデザイン元素、こういうふうにこの、占い TV ストアというものはデザインするぞみたいな宣言が書いてあるわけです。でかつなんかさっきの UX 的なところというかに関しては、まあ、ざっくりこういう流れでものですみたいなことを書いてあります。でこれをもとに、ですね、この四角で囲っているところっていうのは、この構造をそのまま示したわけですけども、こういうふうに分けていって、で、ここのなんかここに書いているものがここにありますよみたいな感じになってるんですね。で例えばこれは、まあ、ランディングページ的なものなんですけども、こういう感じで、何だろう、何を見せれば一番分かるかわからないんですけど、まあ、こういう感じでこうこれをこうやって動かしたりしたらできるわけです。でこれで全部、まあ、例えばグラデーションかけたりマスかけたりとか全部できちゃいますし、でもこれだけだったら、まあ、UI のデザインできるだけだろうみたいな話なんですけども、この上にこう僕のアイコンがあるんですけども、これはどういうことかというと、この URL を共有して、みんながそれを開くと、そこにバーってアイコンが並ぶんですね。で、チームとして、招待すると、まあ、正式なアイコンが出るんですけども、別に URL だけでも匿名で入ってくると。でその人たちのがどこにいるか、どこを見ているかっていうのが、その人のカーソルが表示されるんですね。なので、あ、今ここを見てるなみたいなことが分かります。でもう一つすごいのが、僕のこのアイコンを誰かがこうクリックすると、その人は僕が見てるものをずっと見ることになります。なので僕がこう拡大縮小したりすると、 そのままの状態で、それぞれの画面に反映されると。なので、例えばその、プレゼンをしますという時もまず皆さんに URL を配って、それぞれの端末で、まず僕のアイコンをまずクリックしてくださいみたいなことを言って、で説明しながら、まずこれはこの画面からここにまずランディングします。そうするとここにフォームがあるので、これ入力するとこうなって、でこれをタップすると結果が出ますみたいなことを説明しますと。でこれを他の方法で説明しようとするとすごい時間がかかるんですよね。なんですけども、この手元で別になんかすごいなんか無理やり感なく共有することができて、かつ今僕はそのエディターっていう権限を持ってこれを使っているんですけども、なのでこれを動かすことができるんですけども、同じようにエディターを持っている人がいれば同時に編集できちゃうんですね。Google のスプレッドシートとかドキュメントみたいな感じでできちゃうんですね。なんで僕はこの部屋をデザインしてるんで、メンバーの人にじゃあここよろしくお願いしますみたいなことを言って、全然別々のところで、例えばプレゼンする最中でもここの作業は着々と進んでるってことになったりします。何がいいかというと、一長一短あると思うんですけども、例えば、他のツールで言うと、バージョン管理というか、その、デザインファイルの共有ってすごく難しかったりするじゃないですか。それがもうリアルタイムに今これを使えばいいみたいな感じになるので、他の人が何やってるかも分かるし、自分が何をやってるかも分かる。あとは、そうですね、ここでコミュニケーションもできたりみたいな、コメントをつけたりとかできたりしますし、さっき言ったそのプロトタイピングで、この画面のここを押したらここに遷移するみたいなこともできたりします。なので、僕も最初は自分のチームの中で、僕はスケッチを使って、他の、チームは、このフィグマを使ってっていう感じで分かれて作業してたんですね。だからそれぞれの案件を、でなんですけども、途中で、僕がやってるこのデザインをそのメンバーに引き渡すってなった時に一気に困って、じゃあどうしよう、でも僕も今続けてるし、部分的に何か作ってそれをマージするって言っても結構大変だなみたいな話をした時に、もうその1週間2週間経ってたんですけども、そっちの別のチームの方がフィグマすごくいいですよみたいな話になって、じゃあちょっと使ってみようかってことで、そのスケッチのファイルを実はこれインポートできるので、インポートして、でプレゼンの場でも使ったりとかしたら、今さっきみたいな効果が出たので、これも使おうかっていう話に今なっています。なのでちょっと実はそのなんでスケッチ使ってなかったチームがいるかというと、スケッチの稟議申請がちょっと止まってたからなんですけども、その稟議を取り下げて、まずはちょっとこの Figma を今使っていこうというふうになっています。はい、ということでちょっと僕の話は終わりましたがですね、フィグマの ご紹介でしたということで、ご清聴ありがとうございました。で、はい、あ、大丈夫ですか。はい、東京にいるんですけども、東京とか六本木に来られた時にはぜひ遊びに来てくださいと。あと、スライドシェアとかミディアムとかもあったりするんで、こういった話がもしご興味持たれたら、見てみてください。はい、ありがとうございました。Thank you.